藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕、どっかで言いましたっけ、直美さん。
何ですか？
プロボクサー、格闘って別に興味あるわけじゃないんですけど、プロボクサーと知り合いまして。
へぇ。
なんか、人生面白いですよね。変なとこで。
さすがですね。
東京へ仕事で東京行った時に、まあ終わった後、懇親会みたいな、軽く飲んだりするんですよ。うんうん、で、居酒屋さんに入ったんですよ。居酒屋、はい、バーのような居酒屋かな。ちょっと洒落たような居酒屋さんだったんだけど、うん、普通のお店ですよ。別にすごく高級で入れないとかそういうこともないし、うん、普通の料金帯のとこにふっと何気に逆にしようって入ってしたら、妙に眼光鋭いバイトの男の人がいたんですよ。
はい、
まあ、僕からしたら兄ちゃんだけど、兄ちゃんいたわけでも、なんか僕男だけど、いや、でもかっこいいな、こいつな、ってかっこ、って思ってたの、うん。でもちょっと目つきが鋭いし、いかつい感じもするな、なんて、ちょっとなんか気になってたんですよ、すごく。
はい、はい。
その彼が僕らのテーブルにオーダーを運んできてくれたの。
うんうん。
その時の接客がめっちゃくちゃいいんですよ。
へ
ぇー。めちゃくちゃ良かったんです。ものすごい笑顔で。仕事ちょっとほら、やっぱ人って真剣だから、ちょっと真剣な眼差しってするときあるでしょ、
うんうん、
その時の眼光は鋭かったんだけど、妙に笑顔で丸い顔っていうか、柔らかい顔でこうですよとかつってすごくこうだったもんで、お酒も手伝ってかっこいいよねって、モテるでしょって声かけたんですよ、うん、で、なんか何やってんの普段ってっていう話したら、実は僕つってプロボクサーデビューしたてでみたいな。めちゃくちゃなんか、それで、まあ、向こうも仕事中だから、そこでずっと話し込むわけにいかないんだけど、
うんうん、
向こうもこっちがオーダーするたびに、その兄ちゃんが来るようになってくれて、
うんうん、
で、名刺ももらって、今度応援に来てくれっていうか、いいよいいよって話になって、で、社名取っていいって言って、いいですよって取ることになったんですよ、一緒に。向こう、プロですよ。
うん、
で、お互いにこう、ファイティングポーズをこう、取るわけですよ。
はいはい。
で、こう、取って、こうやって並んでこう、取ろうと思ったら、右利きですかっていうか、そうっつったら、もっと拳こっちください、こっちくださいって、僕の手をこう、引っ張っていくわけ。相手プロですよ。こうやれって言うんですよ。
顔に当てるように。
そうそうそう。バーンとやってないですけど、こう、うん、こう当ててる、相手のこう、頬には当ててる状態で、その、ちょっと傾けてくれて、向こうが。
当たってるような雰囲気を出してくれてるんですね。
そうそうそうそう。わあ、めっちゃくちゃこいつっつったりしてたけど、いいやつじゃん、みたいな。で、そこでインスタつないで、
うん、
今フォロワーになって、なってるんですけど。でも、すごいなんか、いい感じですよね。いい感じの人。
かっこいいですね。
一、うん、回見に行ってあげたいんだけど、
うん、
なかなかチャンスがこうタイミング合わないんですよね。
ああ、そっかそっか。
うん。だから、でもなんか出会いって不思議ですよね。だからね、そんなまさか居酒屋でプロボクサーと親しくなってみたいな。
うん、素敵。
ね、今んとこね。いつだったっけな、10月かな、初めて会ったの。19月だったかな、初めての出会いがそこだったんだけど、
うんうん、
その後2回試合をしてて、2回とも今2連勝で勝ち上がってきてるんですよ。
お
お。来年かな、その、まあ、プロって言ってもまだまだね、ちょっとランクが低いんでしょうけど、うん、その中のなんかトーナメントだかなんだか、だから、まあ一番上の優勝ができるかどうかっていう、試合をずっとこうやってるみたいで。
へえ。
なんかね、別に格闘に興味があったわけじゃないけど、応援したく なりますよね。
なりますね。
なります
。広い。
ね、面白い、
ね。ってきますね。いやいいですね。
まさかまさかですよね。
はい。いや、でも、佐藤さんの筋トレにも拍車がかかっちゃうかもしれないですね。
確かにそうです。
影響を受けて。
今から格闘デビューは絶対しないですけど。
いや、わかんないですよ。
うん、でもね、なんか生きてると面白いなって感じますよね、それをするとね。
いいですね。
なんとも言えない気分ですよ。
いや、いいお話で。すいません、ちょっと話をそらしてしまうあれなんですけど、メルマガで私気になってたことがあって、ちょっと伺いたいと思ってたんですけど、いいですか？
どうぞどうぞ。
確か一番こう難しい料金帯で戦わざるを得ない層がたくさんいるっていうお話があって、なんか美容室業界じゃなくても他もなんかいろんなジャンルでやっぱ一番厳しい競争帯っていうんですかね、そういう料金帯で経営せざるを得ないじゃないですか、みんな。美容室だったらもう1000円カットみんなやるわけにはいかないし、でかといって超高級なところいきなりバンなんてそんなできるわけないし、やっぱり近隣の美容室とかもあるわけだから、難しい競争帯っていうんですかね、そういう料金帯でみんな経営せざるを得ないんだけど、そこで生き残っていくにはって、なんかそういうお話があったと思うんですけど、そこら辺のお話もっとちゃんと聞かなきゃなと思って。
ああ、ありがとうござい
ます。それは、はい、興味ある方多いんじゃないかなと思ったんですよね。
なるほど。っていうか、もう、まあこれ裏の話ですけど、
はい、
事前に直美さんに打診をされてたんで
この辺聞きたいですっていうね。はい。
なのでちょっと当時のそのメルマガを印刷したり、ポイントポイント、アンダーライン引いたりしてはいたんですよ。
すごい。
いやいや、結構これ本当に調べなきゃいけないことって多々あってですね。
おお、はい。
美容のことはよく分かってますけど、他業種になると分かんないことって結構あるんですよね。
ああ、そっか、そう、佐藤さん結構メルマガにそう他業種のお話されるから、調べてたんですね。
そう、結構調べるんですよ、僕も初めに。
ああ、やっぱりすごいですよね。
いえいえ。いや、だから、その、よく他業種のこと書くって言ってましたけど、なんかね、僕よく人事でって言うじゃないですか。自分事で考えるとね、ダメなんですよね。ダメだと僕は思う。だって苦しい時は僕は一番この世の中で苦しんでるって思うじゃないですか、人って。俺ほど苦労してる奴はいないってみんな思うでしょって。
確かにな、なるほど、はい。
これちょっと話それちゃいそうだけど、昔僕なんか調子に乗った時に、調子、金銭的にすごい調子に乗っちゃった時に、嫌なことになったっつったと思うんだけど、そういう時って間違いで繰り出すわけですよ。例えば東京に行く回数が増えるわけです、遊びに。上には上がいるんですよ。例えば、100万持って遊びに行ったするでしょ、仮に。
はい。
100万どこじゃない、この人たちって1000万単位のお金を使って遊んでるよね、とか。例えば、田舎の僕らの方でマンションでいいの買ったって4、5000万あれば買える時代に、もうすでに東京ではタワマンとかがあったわけですよ。1億超えが。
はい。
桁が違うよねって、もう、その、上には上がいるっていうのも痛感したし。逆に自分がもう落ち込んでもう店やばいよねってなった時に、まあそんな時にお金持って東京なんか行かないですけど、なんかで東京に仕事で行った時に、ちょっと言い方良くないかな、ホームレスの方とかいるじゃないですか。ああいうのを見ると、だから一言で考えるとわかるんですけど、ああ、俺って幸せだよなって思えたりする自分がいて。
ああ、そういうこと。はいはい。
でも、 経済的にも苦しんでる時って、いや、俺やばいよ、やばいよって、俺ほどなんか不幸な奴はいないって思いがちなんだけど、人と比較したら俺全然幸せじゃん、みたいな。なんか
。ああ、なんか、うん、すごいいいお話ですね。はい。本当ですね。
自分のことを思う時、あるいは僕ら経営者だから店のことを思う時に、
うん、
自分ごとで考えると絶対僕ダメだと思ってて。
ああ、そういうことね。はい、うん。なるほど。
自分ごとで見るっていう。
はい。
で、話は戻しますけど。
はい。
あのね、この価格帯、料金帯で一番厳しいのってね、中堅どころ真ん中なんですよ。
ねえ、はい。
なんか想像つくと思うんですけど。
はい。
で、あの、これはね、さっきも言ったように、人ごとで考えると、自動車業界もそう。真ん中の価格帯の車売れてないんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、やっぱり安いって別にその変な車って意味じゃないですよ。例えば、軽自動車一番売れてるんですよ、日本で。
うん。
価格帯で言えば一番安いじゃないですか。
まあね、まあ、よくもなってきてますけどね。うん、
で、次に売れてるのは真ん中じゃないんですよ。真ん中の価格帯が一番多いんですけど、真ん中ってまた難しいですけど、幅があるから。
うん、
あの、高級って言われるような、ホイスルと買えないよって、千万級の車は売れてるんですよ、ボッコボコと。
あーってよくおっしゃいますもんね。
うん。
うん、オーダー待ちですもんね。
そう。まあ、これ、金額が大きい話ですけど、
うん、
僕らが使う、まあ、仕事で使うホテルなんかももちろんそうで、昔、コロナ前なんか、例えば外資系で、5、6万かな、6、7万。まあ、いいお値段出すと、それなりに気分よく泊まれるんですよね。
泊ま
ったんですよ、
はいはい。
それが今もう10万超えですよ、みんな。
ああ、そっか、うん。うん。
で、これも、あの、人ごとで考えたら、設備が変わったわけじゃない、ホテル建て直したわけじゃない、従業員も一緒じゃないですか。
お
ぉ。ベッドも一緒なわけですよ。間取りも一緒なわけですよ。だけど値段だけが倍以上になってる。
いやー、すごいことだ。はい。
でもなかなか取れないんですよ、それでも。
おぉ。
じゃあもっと身近なとこ行きましょうか。
はいはい。
誰もが行くであろうファミレス。
ああ、はいはい。
ファミレスも、まあ、いろんな名前があるんで何とも言えないですけど、価格帯が、まあ、高い、まあ、普通、安いっていうふうに大体3つに分かれてて、うんうん、代表的なんで、なんで言うと何だろう。ガストが一番低価格帯に入ってくるのかな。ガストとか。低価格帯って言うと失礼かもしれないけど、
うん
うん、まあ、安い。
はい。
価格帯ですね。バーミヤンとか。
うんうん、
で、真ん中の価格帯っていうのがロイヤルホストじゃない、ごめんなさい。デニーズとか。
ああ、はいはい。
あの辺が真ん中の価格帯みたい。で、一番高い方がロイヤルホストとか。まあ、同じランチに行っても値段がちょっとずつみんな違うよね、みたいな。
そうなんですね。
うん。で、じゃあどこ行くかって話になるわけですよね。僕たちがお金出して払って食べるか、
うんうん。
で、まあ、景気が悪かったり、物価上昇とか人件費もいろいろ上がってるんで、みんな大変で、儲かってるのはどこかって言ったら、一番安い価格帯と一番高い価格帯なんですよ。
まあ、言われてみれば分かるような気がします。そうですね。
うん、で気がつかないかもしれないですけど、結構ファミレスって、もうちょっと前からバタバタ閉めてるんですよ。店舗数減ってるんですよ。
うんうん。
一番減ってるのが中間価格帯の真ん中の価格帯。
あ、そうですか。
うん。普通の価格帯。
うんうん。
だから真ん中の価格帯の人がどっちか動いてるってことですよ。
ああ、そういうこと。なるほど。
うん、ま
あ、
どっちかっていうと、安い方へ動くパターンが多いみたいなんだけど。
そうですよね。うん。
うん、で、その、じゃあこれ現実に戻すと、僕たちの、あの、美容室の場合って、
うん、
どこが安くてどこが普通でどこが高いのかって、これ地域とか立地によって全然こうちょっと違うんで、一概にないんですけど、だいたいカットの料金で3000円以下はどっちかというと安い価格帯に入ってくるお店で、4500円ぐらいまでが中間的な価格帯、真ん中の価格帯。でそれを超えてくると、まあ高い価格帯。まあ、もちろん本当に立地によって違いますよ。東京の青山でカット5000円だったら普通って言えば普通になるし、
うんうん。
なんだけど。で、やっぱり一番多いのが真ん中なんですね。
うん。
だからここで、その価格帯の中で、あえいで見ても頑張ってみてもなかなかうまくいかないっていうのはもう時代背景がそうなっちゃってるから。
やそう。
怖い話ですね。はい。
うん、これも、じゃあ一言で考えたらどうなんだ。じゃあお金だけみんなで僕ら会員さんも集めて投資、一人500万ずつぐらい投資して、ちょっとファミレスやろうよってなったらするじゃないですか。
うん。
僕ら、調理師免許も何も持ってないから、
うん、
社長にはなって誰かを雇って、働いてもらって稼ぐわけでしょ、僕ら利益を取る時に、うんうん。その時に、料理人じゃないからプライドも何もないですよね。誇りも何もないですよね。
うん、
まあ、ちょっと直球だけど、お金を得るために投資するわけだから、みんなで。そ
う
したら一番儲かる価格帯の店を出そうとしますよね、絶対に。
でも間違いないですね。
は
い、
あ。そうですね。競争が激しくて儲かんないよっていう中間価格帯の外食なんか手出さないじゃないですか。
なるほど。はい。
で、現実僕らは自分たちの技術があったり経験があるから、いや、安くすんのは嫌だよねって絶対思うし。
うん、
安くしろって意味じゃないですよ。しろって意味じゃない。はい、安くしろっていうのは嫌だし、うん、やんない方がいいと思う、僕もそれは。
はい、
だからちょっと人をたくさん雇って数字を上げないと、例えば一人二人で安くしちゃったらもう最悪なことになるから。だから狙うは価格を上げていくことなんですよ。
うん、
価格を上げる。僕らの業界では単価を上げていく。
はい。
で、単価を上げていくっていうのは、これは一言だとみんな、うん、そうだよねって理解するんです。
はい。
じゃあ上げましょうよって言ったら、ビビるんですよ、みんな。
そうですね。ここでは無理ですよとかってね、そんな急に言われたってってね。はい。
よくこれも相談を受けるんですけど、料金の値上げをしたいから、って、いくらぐらいが妥当ですか、うん、例えば月100人来てるお店で500円あげたとしてですよ。
うん。
全員お客さん一人も来なくなんないで、全員がちゃんと500円あげても来てくれたとしても5万円なんですよ、上がるのが。売り上げで言うとね。
それ100人来たとしてですもんね。ああ、
で、その5万円のためにすごい苦しむわけですよ、みんな。500円って、500円も上げて大丈夫ですかねって言われて。いや、だけど、あなたが欲しいお金は5万円じゃないでしょって、10万とか20万欲しいって言うじゃないって。
間違いないですね。
うん。そしたら単純に値上げだけで単価って言ったら、1000円、2000円上げていかなきゃダメってことじゃないですか。
あー。本当だ。
だからこう、面白いですよね。こう、二重人格じゃないけど、人事と自分事で考えていくと、言ってることの矛盾に気がつくと思うの、うん、みんなそこで。
矛盾しますよね、なんだか。うん、
でしょ、
はい。
僕が言いたいのは、まあ、値上げっていうのは一番単純って言えば単純だけど、例えば料金設定って僕は自分たちで決めてるわけじゃない。
うんうん。
例えば、今ここにポカリセットあるんだけど、例えば、これ、こういう飯いいよね。例えば、このポカリセットには、まあ、こう値段書いてないけど、普通僕らが売ってるシャンプーとかって、ここ1000円とか5000円とか値段が入ってるでしょ。
うんうん、
5000円って書いてあるのに7000円ですとは売れないじゃないですか、これ商品だから。
ああ、そうですね。
もちろん安く吸って売ることはできるけど。
そう、うん、うん。
だけど技術メニューって料金どこにも入ってないでしょ。
ああ、そうですね。
僕が裸になったって背中にカット5000円なんて書いてないですからね。
ねえ、そうですね。
勝手に決めてるんですよ、僕たちが。
技術料金を。はい。うん。
サラリーマンから見たらすごいいいよねって思うと思いますよ。だって、サラリーマン給料決められちゃってるんだからね、上から。
本当ですよね。自由に動かせるんだから。
こんないいことないわけなんですよ。うん、考えればね。これも一言で考えるとそうなるわけ。
本当ですね。はい。
で、じゃあどうやって上げていけばいいかって言ったら、例えば、これも適当な数字言います。自分の数字に合わせてほしいんですけど、例えば、今、トリートメントを3000円でやってたとしてですよ。5000円、2000円でもいいですけど、やってたとして、あんまり需要がないとするじゃないですか。
うん。
そういう人に5000円のトリートメントも導入しましょうよって言ったら、無理です。そんなの売れるわけないですっていうわけです。
そうですね。う
ん、でも、3000円のトリートメントってそこそこ出てるんだったら、
うんうん、
今度、絶対単価の高いのを入れようって前向きに考えるはずなんです。
ああ、間違いない。はい。
そうですよね。はい、じゃあ、3000のトリートメントで結構お客さん来てるから、もっと上のコース行きましょうよ。5000円じゃなくてもいいじゃないですか。8000とか9000でもいいじゃないですかっていうと、値段が2倍、3倍になるでしょ。
うん、
やっぱりみんなビビるんですよ。
そうですね。
うん。その気持ちはわかります。すごくわかるんだけど、 でもなぜビビるかって言ったら、多分自分のいつも来てるお客さんの顔が浮かんでくるんですよ。
うん。
例えば、ナオミさんのことをイメージしちゃって、いつも常連で来てくれてるから、
はい、
これナオミさんに、今まで3000だったんですけど、今度8000とか9000のが入りましたって言えないよな、言いにくいよな、みたいな。
うん。
とか高いって言われたら嫌だな、みたいなのがあるんですよ。
絶対言われそうですもんね。
そう。で、これも一言で考えるじゃないですか。
はい。
言ったら方法って二つ出てくるんですよ、これ。
はい。
心、自分が病まない方法が。
うん。
一つは、口頭営業しないことですよね。
ああ、はい、はい。
ここで貼っておくとか。
うん。
ホームページとか、うん、もまあ、案内を、こういう、トリートメントが今度入りましたよって案内するだけで、まあ、直接反応はしてこないですよね、そういうのってね。
そうですね。はい。うん、
だからまず心やられなくて済みますよね。
確かに。嫌われなくて済む。
そう。しらっとされるだけですよね、それ、
うん。そうですね。
知らなかったふりをされるだけ。でもそれじゃ、対してそこに伸びしろがないじゃないですか。
伸びしろないですね。
うん。だから、8000のトリートメント入れたって、対して売り上げ上がんないよってなるわけ。
うん。
それを、僕に怒ってもしょうがないことで。
そうですけど。
それはもうやる前から分かってることなんだから。
はい。
で、その8000とか9000とか1万円でもいいですけど、その高いトリートメント入れたら、どこで、どこから引っ張ってくるのったら、これ新規しかないわけです。
ああ。
新規の方は、もうそれ、これをやりたいと思ってくるわけだから、それに対して高いのどんどんって否定なんかしてくるわけないわけで。
うん。
だ新規をそれで呼べばいいんでしょ。新規を増やせば、そのメニューをやる新規客ですよ。
ほうほう。
増やせばいいわけだから、じゃあ、どうすんのったら新規集客に力を入れろってことですよ。
ほ
う。うん。今まで何ももししてないんだったら、やっぱりこれは、投資しなきゃダメですよね、広告費のね。
ああ、そうですよね。
で、すでに何かやってるとするじゃないですか、ホームページも、うんうん。ホームページは持ってるよとか、ペッパーとかやってるよっていうんだったら、そこにそれしらっと載せちゃえばいいだけの話です。
ああ、そうですね、うん。
ってことによって新規が入ってくる。
はい。
上がってくるでしょ。
うんうん。
いつも言うように、まあちょっと計算めんどくさいから1万円のトリートメントとしましょう。8000でも9000でも7000でもいいんですけど。
うんうん。
そのトリートメントをやる人が1月1日に来て、1万円しかプラスにならないじゃんってみんな考えがちだけど、そうじゃないですよね。これ毎月リピートしたらその人だけで12万落としてくれるわけでしょうかね。
うんうんうん、
しかもこれトリートメントが1万円で12万だから、カットとかカラーとかを加えると、例えば1万5000とか2万円払ってってくれるわけだから、うん、年間だともう、まあ、あからさまに10万円以上の売上アップができる。
うんうん。まあ、毎月来たとしたらくらいのあれですけどね。でも、そう、ね、毎月じゃない。はい。
毎月ね、来る確率がめちゃくちゃ高いんですよ。お金持ってる人って。
そうなんだ。
こう、お金持ってる人、持ってない人って言い方、区別がおかしいけど、
うん、
なんていうの、そんなに車に興味がなかったりとか、生活の手段だよってしか考えてない人は、5年、10年乗りますよね、車。
うんうん、
大事に乗るじゃないですか、
うんうん。
高級な車になればなるほど、回転早いんですよ、売れる。買い替えのサイクルが早い。
いや、おかしな話ですよね。
そう。まあ、普通の人から言ったらすごい無駄なお金の使い方してるよねっていうか、贅沢なお金。
そう。
調べてみるとわかりますよ。すごくね、高単価なメニューを選ぶ人っていうのは、毎月来てる人がすごい多いです。だから、そういう高いメニューを選んでくる人っていうのは、一旦常連客になったら、もう毎月来ますよ。毎月来るし、こういう商品もついで買いしていく人も出てきた。
すごい話だわ。
だって使いたくてしょうがないんだもん、お金ある人。あ
へ
なので、だそう考えると、だから一人でも10万単位で売り上げ上がってくるし、じゃあたった10人そのお客さんを増やしただけでどうなんだって、これ100万単位になるってことでしょ。
本当ですね。
毎月毎月そういうお客さんを20人、30人増やせっていうのはめちゃくちゃハードル高いかもしれないけど、一月に一人だけ取っていきましょうって、うんうん、1年間で12人取った時点で、もう翌年ですね。翌年は100万単位で売り上げが上がってくるんですよ。
うわぁ、これはすごい話ですよ。うん、
だからそういう形で、あの、目を向けるところを変える、自分の顧客を対象にって考えちゃったら、もう、すごく狭いところへ持ってっちゃうわけだから、新規のお客さんをそれで取っていけばいいって考えたら、そんなに悩む必要ないと思うんだよね。
いや、でもこれは、あの、今こう聞いてる話だと、簡単そうに聞こえるんで、いざじゃあ自分がやろうと思うと絶対難しいじゃないですか。
これでも、直美さんが経営者の立場で考えてほしいんだけど、
はい、
二重人格になって、こう右と左で一言で考えてほしいんだけど、まあ、ここ、直美さんの生活、僕、知らないか分かんないけど、例えば、ランチで、5000円ぐらい平気で払ってる人っているわけですよね。だってそういうお店、現在あるじゃないですか。
そうですね。
そういう人たちに、うち美味しい、例えばフレンチ出したんですけど、ランチはお安くなってて2800円なんですよ。その5000円払って食べてる人行くと思いますかって話ですよ。
いやー、まあ行かないでしょうね。
行かないですよね。
うん。
選ぶとしたら4500円だったら行ってもいいかなとか。
要するに、
価格帯で、あれするじゃないですか。
はい。
で、願わくば、いや、1万円のランチを普通に行けるようになりたいよねって絶対思ってるはずなんです、その人たちは。
そうでしょうね、そうでしょうね。
で、そういう人たちの層がいるってことは、そこを意識したら、全然難しくないんじゃないみたいな。
そうですね。
仮に直美さんが、買い物と言ったら100均しか行けませんっていう人にですよ。仮にですよ。いやいや、普通のホームセンターで買いましょうよ。1000円ぐらいでいいの買えますよって言ったって、いやいや、10倍の値段は出せる。それはわかりますよ。それはわかります。だけど、その上の価格帯の人たちからしてみたら、絶対下が狙ってこないんですよね。だからその人の気持ちになる立場になったらわかる。
できるかな、じゃあできるかな、いや、それじゃあ1万円のトリートメントのメニューを導入して新規客をちゃんと、あの、広告出して入ってきてくれたらいいですけど、それがうまくいかない人も多いじゃないですか。ちょっともうちょっと教えてくださいよってなると思うんですけど。あの書き方とか、何
で
書
く
かみたいなとか、あ、そっか、この前 CM されてましたよね。何でしたっけ、また1月に、
そういうのを伝えようと。
あるんですよね。そこに来てもらったら、そんなのは簡単ですよって、佐藤さん。お約束できます。
できる、できる、できるっていうか。
おーおーお
ー、メールマガにも書いちゃってるから、
はい。
大丈夫かな、時間的に大丈夫ですか、長くなっちゃうとあれだけど。
はい。
あの、
あとちょっと、
ね、アンケート取ったんですよ、お客さんに。
はいはい。
で、その新しいトリートメント、僕が開発したわけでも何でもないですけど、まあ、いいお値段でやろうなと思ったので、アンケート、トリートメントに求めるものって何だろうと思って、
うん、
お客さんにアンケートって、これは僕の店だけじゃなくて、あの、まあ、その開発した人が、ずっと熱い取引してる店舗、うちも入れて7店舗に打診したらしいんです。アンケート取ってくんないかっつって。
そ
したらほぼ回答一緒で、トリートメントに求めるものって、まあ、ツヤとか落ち着きとかまとまりとかしっとりとか収まりとかいろんなこと書いてくれてるんですよね。年齢が若くなってウルツヤとか書いてきたりとか。でも、それは当たり前なんですって、トリートメントする。一番気にしているのは持続性なんですよね。持続性だって言うんですよ。持ち、どのぐらい持つ？一過性のものじゃ嫌だっていうか。まあ、500円で生きる取り組みなら別かもしれないけど。
そうですね。持ち、そうですね。言われてみれば。
だから一回、例えば、あの、痩せたらもう二度とリバウンドしないとか、一回ついたら二度と落ち、衰えないとか、って言ったら、それが本当だったら結構、飛びつきますよね、みたいな。
そうですね。
で、じゃあその持ちってどうなのって考えたときに、これは今度美容師目線で考えるけど、どうですかね、せいぜい1週間ぐらいじゃないですか、いいトリートメントやったって。で、なおかつ性能って劣化してくるでしょ、どんどん。
はいはい。
だから毎日触ってると、どんどんどんどんレベルが下がってくるとか、劣化してくるのが分かるんですよね、自分ってね。 もしかしたら1ヶ月後に僕たちが見て髪の毛見たり触ったり、あるいは顕微鏡で見たら、いやいや、1ヶ月前トリートメントする前より全然いい状態ですよって言うかもしれないけど、本人がどんどんどんどん劣化してくるわけだから、持ちが悪いっていうイメージになるわけじゃないですか。いや、持たせるためにはどうすればいいんですかって美容師同士でこう聞いたとするでしょ。だから例えばアイロン使ってセットするなとか、ジューって焼いちゃうから、櫛が引っかかったら絶対グッてやるなと
かそうね、はい、
ドライヤーの書き方教えるからオーバードライにしないでドライヤーかけてとか、もっと言うなら専用のシャンプーとトリートメントは絶対使ってよみたいな、髪質によったらアウトバスホームケア剤も塗布最後につけないとダメだよと、そしたらいい状態が続くわけです。
はい、
じゃあそれを教えてあげればいいだけの話でしょうけど。
ああ、そうですね。
買うかどうかはわかんないですよ。使うかどうかはわかんないですとして。
なるほど、
ね。買ってくださいねって。で、それをテストすべきですよ。自分の髪、スタッフの髪、奥さんの髪、
うん、
親友の人、いや、常連さんでもいいですよ。ケチいこと言わないで、いいシャンプーとトリートメントとホームケア剤を渡して、これで毎日使ってやってみてどうか、ちょっとチェックしてくれ、調べてくれって言って。もちろん自分で体験してもいいと思うし。結構持つんですよ、そうすると。持続するんですよ、いい状態が。じゃあ1ヶ月持つって書けばいいじゃん。いや、いいじゃんって話ですよ。ただし、これを使ってくださいねっていうことを言ってあげればいいわけで。そうすると、堂々と言え、嘘つかない。
売れますね、1万円でも。
そう。
十分。
これね、だからね、なんかね、やっぱり、経営側、店側からすると何かを提案する、紹介するっていうのは、営業行為だって思いがちなんですけど、そんなこと絶対ないんですよね。と僕は思ってます。だって自分がまた人ごとでか、客の立場の時に嬉しいこと結構ありますもん。なんかコース料理とか食べ行って、今旬でこういうのもありますけどって言われたら、ありがとうって感じですよ。食べたいんだもんだって。
そうですね。
もちろん高くて食べれないって時もあるけど。あるけど、でも嬉しいよね。そういうふうに言ってくれることも嬉しいし、本当に食べたいかったら、
ね、
ああ、それも食べる食べるってなるし、それも飲むって言いたくなるし。旅行なんかもそうじゃないですか。前行ったディズニーとか USJ って、こういうのがあるんですよって言ったら、いや、それ欲しい欲しいってお金使えるじゃないですか。でしょ？
そうですね。
だから、黙ってるのは悪ですよ。教えないっていうのは。なんで言わなかったのって話ですよね。
本当ですよね。
で、営業するの上だったら、ポップで書けばいいし、案内するし、ホームページとか、ペッパーに載せてあげればいいみたいな話。
なるほど。
ちょっとスッキリしました。
ちょっとスッキリしました。確か思い出したんですけど、そういえば、以前、それこそそのセミナーに参加された方が、単価が、お客さんの単価が1人当たり1500円以上アップしたとかっていう方も全然ざらにいらっしゃいましたもんね。すぐにそれも。って思い出しました。すごいことですよね。1500円上がるとかって。
ですね。すごいです。ただ、要するに、もともといいお客さんがいたんでしょうね。
はい。
人ごとだと、いいお客さんいっぱいいるのにって。もっと高いメニューとか、教えてあげればそれ買ってくれる人絶対いるのにって一言だとわかるんですよ。逆質問していいですか？
はい。
じゃあ、そこのお客さん、お店のお客さん、なんでいい人ってわかるんですかね？お金を使える人がいっぱいいるじゃないですかって。まあ、ちらっと見ただけじゃわかんないですけど。
わかんないですね。
わかんない。わかんないでしょ？わかんないですよね。僕もわかる、最初わかんなかったです。今は分かる目覚めになりましたけど、まあ、一人二人のお客さんだけ見ちゃダメですけど、ずっとお客さん見てると、その人の持ってるバッグとか着てる服とか、駐車場があるのったら止まってる車見れば大体分かるんですよ。駐車場がある車一番分かるんですよ。だって高級車がボンボン入ってるんですよ。駐車場。
はい、
こんなにお金使える人たちいっぱいいるじゃない。いいお客さん持ってるのに、自分たちがメニュー、いいメニューを紹介しないがために、 買わなかったっていうか、なメニューないんだもん、買うわけない。
確かに、大体お客さんっていろんなお話もするから、どこに旅行に行ったとか、お金を使ってるっていうことだって十分わかりますもんね。
そう。そうなんですよ。
うん、
子供を見ててもわかります、連れてくることも。例えば、ちっちゃい子だと、子供服専用っていうか、ブランドあるじゃないですか。
うんうん。
子供にブランドの服を着させてくるって結構お金使いますよね。
確かに。
消耗品
です。いい靴も履いてるんですよね、大人よりも。ね、
そう。まあもしかしたらお母さんは普通の格好してるかもしれないけど。でもその人たちって、だからそういうものに使えるお金を持ってる人たちなんですよ。
うん、
だからお客さんをじーっと観察すると、うちの店って結構いいお客さん多いじゃんっていうことが分かる店も出てくる。
うん、本当。そっか。じゃあそのポテンシャルがありそうだなっていう経営者の方はもうこれを聞いたらすぐにその単価アップのことを考え、客単価アップできることを考えた方がいいですね、すぐにでも。
そうそうそうそう。
うんうん。
まあ、ただね、とにかく、人事っていうこう、脳を自分で作る。
はいはい。
慣れちゃってると、良さって分かんなくなるじゃないですか、良さとか凄さとか。
はい。
多分良さ、凄さが分かるのはね、男女関係でや恋愛中だけですよ。もう、なんかもう、この子以外ありえないぐらいの恋愛するじゃないですか、最初って。でも、付き合って何年かしたら結婚なんかすると、なんか、うちのやつさとか、うちの人さってみんななるんですよ。それと同じ。だから、自分の顧客って慣れちゃってると、どうしても見え方が違っちゃったりするから、一言で客観的にこう見るっていう習慣つけると、いいお客さん結構持ってる。すごいですね。だからそこの店はまさしくそうです。
なるほど。いや、すごい。いや、すごい。いいお話。ありがとうございます。いや、じゃあ、もし困ったら、じゃあ、佐藤さんに直接お話を聞きに来てくださいっていうことで。
そう、そうですね。
ね。
来年もね、大きい説明会というか講座開きますんで。
はい。わかりました。はい。ありがとうございます。
はい。
それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しています。ポッドキャストの詳細ボタンを開いていただきますと質問フォームが出てきますのでそちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。